今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第10章38節から42節です。ルカによる福音書第10章38節から。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。再びご一緒にルカによる福音書を読み進めてまいりましょう。今日の箇所には有名なマルタとマリアという姉妹が登場します。彼女たちはルカによる福音書においてはここにのみ登場しますが、ヨハネによる福音書11章と12章に出てきます。大変重要な登場人物です。そこは有名なラザロの復活の場面ですが、そこでイエス様によって復活させられたラザロのその姉妹としてこの姉妹が登場してまいります。その場所はベタニアという町でした。それはエルサレムの近くの村で、マルコによる福音書によればエルサレムに来られたイエス様は夜にはベタニアに泊まっておられたとありますから、きっとマルタとマリア、そしてラザロの家にイエス様は泊まっておられた、頻繁に泊まっておられたと想像されます。それほど親しい間柄でありましたが、そのことをこのルカは告げていないんですね。さらに38節にはある村とだけあって、ベタニアという地名は出てきません。そのことには理由があります。つまり本日の話がベタニアでのことだとしますと、イエス様はもうエルサレムのすぐ近くに来られていることになります。思い出してみますと、ルカはこの9章51節で、それまでガリラヤで活動しておられたイエス様が、今度はエルサレムにこの入る、エルサレムへ向かう決意を固められて出発されたということを語っていました。そしてイエス様がエルサレムに向かわれたということがですね、このエルサレムに入場されるのは19章で語られることになります。そしてそれまでの間ですね、9章の51節からこの19章にかけてはガリラヤからエルサレムへの旅路としてルカはこの語っているわけですね。このようにルカにとってはこの10章の段階でベタニアに来られたとなると、もう旅が終わってしまい、ルカの考える構想が崩れてしまうということから、ベタニアという地名を出さずにある村とだけ言っている、このように思われます。そしてその構想を崩してでもですね、もっと後のそれこそエルサレムに近づいてから登場してもよかったんですけれども、しかしそうではなくて、やはり今日の箇所でマルタとマリアを登場させたのには理由があるということです。 そしてその理由こそがルカがここで語りたいことなのだと考えます。それではご一緒にそのことを心に留めながら今日の箇所を聞いてまいりましょう。38節に、一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れたと記されています。すでに見てまいりましたように、イエス様はご自分が行かれようとする町や村に、弟子たちを先に派遣されました。それは、単に寝泊まりする場所を準備したということではありません。彼らはその町で病人を癒し、神の国はあなた方に近づいたと告げて、イエス様が来られることを知らせました。イエス様が来られたことによって、神の国、つまり神様の恵みのご支配がいよいよ実現しようとしている。その印として病人の癒しや悪霊の追放が行われていたのであります。そして弟子たちの語る言葉を受け入れ、もてなしを行う人たちが起こされていました。マルタはその一人だったんですね。彼女は弟子たちの告げるイエス様の福音を受け入れ、イエス様の教えをもっと聞きたい、そして信じ、イエス様の宣教のお働きに協力したいという思いで、イエス様たち一行を迎え入れたのであります。このことが、今日の箇所を読むための大事な前提となります。この後マリアが登場し、マルタとマリアの姿が対照的に描かれていき、そして42節に、マリアは良い方を選んだと言われていきますけれども、しかしそれは、マリアこそが信仰者で、マルタはそうではないということでは決してありません。イエス様を家に迎え入れたのはマルタであるとはっきりと書かれていますのは、マルタもですね、イエス様に仕える信仰者となったということであります。さて、39節40節には、その同じ信仰者、イエス様を信じる信仰者となったマルタとマリアの姉妹の間に、ある違いが生じたことが述べられていきます。39節には、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていたとあります。これがマリアの姿勢、態度であります。この足元に座っているというのは、ユダヤ教では弟子入りをする、あるいは先生に教えを習う時の姿勢でありまして、この姿からマリアはイエス様の弟子として一生懸命にイエス様の教えを聞こうとしていたということがわかります。それに対してマルタは40節に、いろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたと記されています。もちろん、このマルタの姿は、イエス様たち一行を迎え入れたという信仰によって行われていました。そういった意味でマルタの姿は、信仰者がイエス様に仕えている、そういう姿であります。そのことはもてなしという言葉からもわかります。これは原文においてはディアコニアという言葉ですね。皆さんもよく最近になってよく聞かれているかもしれませんが、このディアコニアというのは奉仕という意味ですが、教会の執事職の務めについて表す言葉として、またキリストの愛の技に習う奉仕を表す言葉として大変重要な働きであります。その意味でマルタの働きもまさに主の御前に尊い働きであったことがわかります。しかしここでマルタに大きな変化が起きます。それは妹のマリアが イエス様のそばで話を聞いているだけで何も手伝わないことに腹を立てて、そのことをイエス様に文句を言ったんですね。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと言ったのであります。このマルタの気持ちもよくわかります。彼女はこの家の女主人としてさまざまなことに心配り、最善のもてなしをイエス様にしたいと願って働いていたのでしょう。しかし、そのことでいっぱいいっぱいになってしまったために、自分だけ一生懸命働いているように思えてしまったのであります。その彼女の状況は、せわしく立ち働いていたという表現で、的確に表されています。このせわしく立ち働くと訳されている言葉は、実は脇へ引きずられるとか脇道に引っ張られるという、こういう表現が用いられているんですね。つまり、彼女もイエス様のお話をそばで聞きたいと願っていましたが、多くのもてなしをすることに引っ張られて脇道にそれてしまったために、大切なことを見失ってしまった。だからマリアに苛立ちを覚え、イエス様にも文句を言ってしまったのであります。本来いるべき場所ですね、大切な場所から、あ、もてなしをしなければという方に、そのことに引きずられてしまって、そうしてそちらに一生懸命になっているうちに大切なことを忘れてしまった。それがこのマルタの姿なのであります。しかしイエス様はそんなマルタを放っておかれることは決してなさいません。こう言われます。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないと、もう一度信仰の中心にマルタを引き戻そうと言葉をかけられたのであります。しかもその初めにマルタ、マルタと二度繰り返して名前を呼んでいます。これは聖書で何度か出てまいりますが、とても優しい、そして親しげな語りかけ、つまりイエス様はマルタに対して大変親しい思いでこの言葉を語っているのであります。そしてイエス様は今のマルタの状況を思い悩み心を乱している状態にあると告げられます。先ほども言いましたように、マルタはですね、脇に引っ張られて中心から離れてしまったために思い悩んでしまい心を乱していました。そういうことが、この中心から外れるとそういう状態になるわけですね。これはその駒を思い起こすとよくわかるかもしれません。駒の中心にいますと、ある意味ずっとまっすぐでいられますけれども、周りに行くとどうでしょうか。振り回されてしまいますね、そのことで。そういった状況になってしまっていたわけです。そういったことは、私たちの信仰生活においてもよく起こることですから、皆さんもよくお分かりになるのではないでしょうか。教会の働きにおいても、家庭においても、社会においても、こうしなければならない、こうするべきだということに振り回されて、自分で悩みを多く抱えたり、人ができていないことに腹を立てたりしてしまうものです。また多くの事柄について、それをなくてはならぬもの、絶対しなければならないものと思い定めて、そのことで思い煩ってしまうこともあるでしょう。そして私たちはそれに振り回されて、本当に大切なことを見失ってしまいがちになってしまうのであります。しかしイエス様は、 マルタに語りかけて、もう一度この信仰の中心にマルタを引き戻そうとされます。そしてこう言われるんですね。必要なことはただ一つだけであると、一つと言われたのであります。このイエス様の言葉はマルタを、そして同じように思い患ってしまう私たちを、この言葉はまさに解放する言葉です。イエス様との関係で最も大切なことは、イエス様の恵みと愛をしっかり受け取ることだということです。そしてそのことがまさにマリアが行っていたことなのであります。イエス様が語られる御言葉とは、イエス様によって神の国、つまり神様の恵みのご支配が確立しようとしているということです。決して人間の力や努力によって神の国を築いていかなければならないのではありません。そうではなくて、神様がその一人子をこの世に遣わし、その方によって神の国を実現し、そこに私たちを招いてくださっている、それがイエス様が告げられる良き知らせ、福音です。それが信仰の中心、私たちの思いの中心にあることであります。そしてまさにその神の国の実現のために、イエス様は今エルサレムへと、つまり十字架の苦しみと死、そして復活と昇天へと歩んでおられます。神様の一人子であるイエス様が私たちと同じようにこの世を歩み、そして私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださることによって、神の国、神様の恵みのご支配は実現します。ですからイエス様を信じ従っていくとは、このイエス様のもとに集い、その足元に座ってイエス様が語られる御言葉に、神様の恵みのご支配の到来を告げる福音に聞き入る、それが必要なただ一つのことなのであります、ね、本当にこのイエス様の言葉は私たちも、ね、信仰の中心に引き戻す、そういう言葉であります。そしてその言葉を本当に聞いたものがですね、前の箇所で言われていました良いサマリア人の話の最後のところにあったように、言ってあなたも同じようにしなさいというイエス様の励まし、勧めを受けるものとされています。先ほど申しましたように、イエス様の愛の技に習う奉仕、ディアコニアというのは大切なことです。イエス様のですね、に従う姿、働きであります。しかしこのディアコニアの働き、愛の技の働きは、まずイエス様の御言葉を聞き、イエス様の励ましを受けてこそなされていくものであります。言ってあなたも同じようにしなさい、イエス様が先にされて、そして使わされて、イエス様の言われていたように行っていくこと、これがまさにディアコニアであります。そしてそのようにすることで、私たちの小さな技がですね、この自分の思いに引っ張られたり、自分の価値観ですね、自分だけの価値観に引っ張られてしまって、その愛の技で行った行為が台無しになったりせず、本当に小さな技でありますけれども、まさに神様の恵みに満ちた、救いの喜びに満ちた奉仕と神様がしてくださる、これが私たちの信仰の技、私たちの愛の技、そうすることができるものへと私たちは変えられているのであります。 この主イエスの御言葉に聞き入ることを失ってしまいますと、私たちの奉仕はそれこそ自己実現や自己主張のための技になってしまうでしょう。そこには自分の奉仕への評価や見返りを求める思いが生じてしまいます。もうそうなったら本当に喜んで奉仕しているとは言えません。そして自分の奉仕を本当に喜んでいないところには、自分はこれだけしているのにあの人は何だと人を非難する思いまで生じてしまうのです。そのようなですね、歪んだそして残念な思いから抜け出すことは、奉仕の仕方や内容をいくら工夫しても、また合理化したとしても、そういう小手先のことによっては変化することはできません。そうではなくて、立ち戻るべきところは信仰の中心であります主イエスの足元に座って、その恵みの御言葉に聞き入ることなのだ。そのことをイエス様は教えてくださっているのであります。必要なことはただ一つだけであるというイエス様の言葉は、そのことをマルタに、そして私たちに教えています。最後に、どうしてこの箇所にマルタとマリアの話が出てきたかという最初の質問に戻りたいと思います。前の箇所の良きサマリア人の例え話を説明するときにも申しましたが、この箇所はイエス様の喜びにあふれて祈られたことから続いています。そこでイエス様は、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした、こう祈られました。そして知恵ある者、賢い者とうぬぼれている代表として律法学者を登場させ、彼にはわからないが、幼子のような者には神様の御心が示されていることを、良きサマリア人の例え、そして今日の箇所ではまさにマリアの姿を通して示しておられるのであります。マリアの姿勢、つまり御言葉をイエス様の膝元に座って聞くことこそ、父なる神様がどういうお方であり、永遠の命がどういうものに与えられるのかを知ることができる幼子の信仰の姿勢なのだ。このことをルカによる福音書は私たちに伝えようとしているのであります。この世の忙しさの中で、またさまざまなことが自分の身に起こってくる中で、そんな中にあっても、主の御前に静かに御言葉を聞くことを忘れやすい私たちに対して、名前を二度も呼んで、再び信仰の中心、最も大切なことにのみ立ち戻らせようとしてくださるイエス様が、今日も私たちに呼びかけておられます。心を落ち着けて、神様の言葉、救いの言葉に聞きなさいと。今週も私たちもそこから初めて、心を落ち着けて、そして自分自身を取り戻して、信仰の中心に立って、ご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たち一人一人の名を呼んで、あなたのもとへと導いてくださり、いつもその教えをもって信仰の中心へと引き戻してくださる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちの生きている状況は、私たちの周りでもいろいろなことが起こり、心を騒がせることが多い社会に生きています。また私たち自身も、あれもこれもとついつい様々なことに心を奪われ、心を乱してしまうことの多いものであります。さらに様々な変化に心が沈んだり、 またどうしていったらよいのかと塞ぎ込んでしまったりしてしまうものであります。しかしそのような私たちのことをあなたはいつも憐れんでくださり、そして愛を持って語りかけてくださり、二度も名前を呼んで親しく私たちを信仰の中心へと導いてくださるお方です。本当にありがとうございます。そのイエス様が私たちに今日も語りかけてくださり、信仰の道を共に歩もうと励ましてくださっていることを心から感謝いたします。どうか私たちがさまざまな思いを投げ捨てて、いつもイエス様を中心に置き、そしてどんな時でもイエス様がこの私のために十字架におかかりになってくださったこと、そしてそのことを通して私たちの罪が許され、またイエス様の復活を通して与えられた永遠の命に生かされていることを覚えることができますように導いてください。そして私たちがあなたのものとして歩む幸いを覚えて、この一週間も歩んでいくことができますようにどうぞ力づけてください。また同様に私たちの周りにいる方々もあなたの福音をもって励ましていくことができますように、またあなたの愛の技で使えていくことができますように、どうぞ私たち一人一人の小さな技をも用いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。